皆さんおはようございます。こんばんは。このポッドキャストはゴルフにまつわるすべてのことについて素直にお届けするゴルフラジオ番組となっております。久しぶりの、投稿ということになりましたが、皆さん、今日からまた再スタートしていこうと思うんですが、聞いてくれていますでしょうか。いやもう本当にちょっと夏はあまり言いたくはないですけども、やっぱり暑いというか、まあ、毎年暑い暑いって言ってるんですけど、まあ例年以上にですね、まあ、ニュースでは猛暑猛暑という言葉で、ちょっとこう暑さを煽ってる感はあるんですが、皆さん倒れないでゴルフの方を楽しんでおられますでしょうか。やっぱりこの夏のシーズンになると、まあ僕がちょっと見ていて思うのは、まあ日々やっぱりこう室内でのお仕事をされている方や、まあ、ゴルフ以外の運動をされない方とか、まあ、あとはまあそもそも、まあ、夏は冬眠して、冬にちょっとこう活動する方とかはやっぱりこの夏っていうのは、かなり、まあ、しんどいというか、ゴルフに関わらずですね、生きていく中でやっぱり暑い暑いという、まあ、ちょっとこう体温調整が難しい方が結構増えているなってことをかなり感じました。やっぱりこう暑い時期になると避暑地に行ってですね、まあこう移住をする、移住という言い方ちょっとオーバーかもしれないんですけども、まあ引っ越しをされてより標高の高いところにこう住むようになった方とか、まあ、たまにこう東京とか出てくるともう暑さに耐えれないというふうになってるんですが、まあそれもそれでこう避けれる場所に一年中いることができればいいんですが、まあ、やっぱりそうはいかずですね、やっぱり東京に来たりとか埼玉でゴルフしたりとかっていう時期、まあ、機会があると思うんですけども、まあそういった時にやっぱり体が慣れないというか対応しきれなくて体調を崩して1ヶ月2ヶ月と夏のシーズンをですね、しんどいしんどいとこう過ごしていかないといけないと感じるぐらいですね、まあ日々の運動っていうのが結構僕は大事なんじゃないかなと思っております。このラジオを聞いている方とか僕のレッスンに普段ね来られている方はトレーニングされたりとかパーソナル受けられたり、自分で最近はですね水泳に熱いから行ってちょっとでも体を動かすとかスクワットから始めましたとか、やっぱりこうそうやって意識を変える人もいれば、まあ、何もしないという方もいる中で、まあ、僕のやっぱりおすすめは運動、有酸素運動ですね。暑い時期は室内でできることを何かやれるといいんじゃないかなと思っております。これはやっぱり生きるために、僕はこれから日本という国はやっぱりどんどん暑くなっていくと思うんで、まあ、それに対応していく体は、明日から作っていく必要があるんじゃないかなと、レッスンをしていて、すごく感じました。そして今日は、何を話そうかなと思ってたんですが、最近まあ最近ですね、久しぶりに真剣の18ホールのラウンドに行く機会がありまして、まあ、その時の久しぶりだからこそ思うのか、まあ自分がラウンド前にするルーティンなのかちょっとどっちかも分かんなくなっちゃったぐらいほとんど真剣にラウンドしてなかったんですが、そのラウンド当日のですね朝のスタート前のルーティン、どんな感じだったのか、そしてどんなことを思ってやったのかっていうのを皆様にちょっと、僕の個人的な動きではあるんですけども、まあ、何かヒントになればいいかなと思って今日話したいなと思います。そして本題に行く前にですね、久しぶりに、コメントというかお便りをいただきましたので読ませていただきたいなと思っております。まあ、ラジオでね読まなくて大丈夫ですというふうに書かれているんですが、まあ、ちょっとこう参考になる部分もあったりとか、まあせっかくなのでねこうやって送ってくれたので、まあ、匿名配信なので、発表したいかなと思っております。 ナオトコーチお久しぶりです。夏は体調を壊してレッスンに行けなくて残念でした。来月のレッスンで会った際に、マシンガントークしてしまいそうなのでお便りします。と書いてます。ありがとうございます。コーチのレッスン人気すぎて申し込めません。以前は前日でも予定が空けば行けたのに嬉しい悩みですが、残念です。と、いうふうに、最近本当に、レッスンに参加してくださる方がですね、本当にありがたいことに、最近増えまして、まあ、レッスンが非常に取りにくいという現状なんですが、まあ、どうなんですかね。なんか急に増えたのか、徐々に増えたのか、自分ではあんまりちょっと実感がないんですが、レッスン取りにくいんですっていうふうに言ってくださる方が結構増えまして、僕の中ではすごく、いろんな方に受けて、まあ、評価していただいてるんだなっていうことを嬉しく感じるとともにですね、なかなか取れなくて予定そんなすぐわからないから予約できないんですって方もいたりですね、まあ、いろんな複雑な思いではあるんですが、ぜひちょっと平日とかは空きが、言ってもそんなに入っていないので、そのあたりをちょっと見つけていただいて、そして、まあ、リクエスト等あればですね、個人的に言っていただけたら、その日をレッスン開けたいと思いますので、相談していただけたらなと思っております。ありがとうございます。そして、シャトレーゼはご存知ですが、シャトレーゼのポイント1500円分を貯めて、カイヒルズカントリーに4人で行き、プレイ代無料。食事のお金は払いましたが、ケーキなど、バイキング、アイス無料、かき氷サービス。甘いもの好きには最高のゴルフ場なのでおすすめです。まさに、めっちゃ好きなんで、ここ聞いたことあるんですけど、行ったことなかったんですね。ワインやアイス、チョコ、バッキーでポイントを貯めます。ポイント3倍、7倍の日もありますと、書いてくださってます。これを聞かれてる方、皆さん知ってますかね？すごいですね。この4人で行きプレイ代無料っていうのが、そんなにポイント貯めたら無料になるんですね。いや、このね、ケーキバイキングとか、あと、ね、アイス無料とか、あるっていうのはめっちゃいいっすね。ここちょっとチェックしたいと思います。先日いつものコース、ショートホールで125ヤードほど、そこそこまっすぐ飛んで、落としてると思い、グリーンまで行くとボールがない、グリーンオーバーしたんだと思い、探しても見つからず、一緒に回っていたメンバーはオンしていたので、先にカップインしてもらったところ、行の叫び声、入ってる、私は虫でも死んでるのかと思ったら、私のボールが入ってました。すごい、おめでとうございます。ホールインワンとは誰かが見ていて、キャーと喜ぶものなのか思っていたのですが、あまり実感がなく、スコアカードに1と書いて実感できましたと。すごい、ホールインワンおめでとうございます。しかも125ヤードですからね。いや、すごいっすね。ホールインワンはもう狙っても取れないって言われてる。まあ、プロがね、なんか、こう、ホールインワンの、なんか挑戦みたいな、1日かけてやっても、もう入らないぐらい、ピンでやるんだけど入らないんですよね。それを生涯一回あるかないかのホールインワンをされたということで、おめでとうございます。ホールインワンね、キャディーさんがいたら多分大変なことになってたと思うんですけど、もう今回、セルフなのかな？なんか、まあそういう商品をあげたりとか、まあそういうのはなかったのかなと思うんですが、本当におめでとうございます。ホールインワンですね。いや、行っていうのが面白かったですね。大体、こう見てないんですよね。ホールインワンやるときって。僕もそうだったんですけど、なんか行ってみたら入ってるみたいな感覚なんですけど、ぜひ、2回目のホールインワン狙ってみてください。長々とすいませんでした。次回のレッスン楽しみにしていますと、コメントいただきました。ありがとうございます。まあ、本当になんかこういったコメントをいただけるとですね、聞いてくださってるんだなと感じることもできますし、まあ、こういったポイントを貯めて無料で、しかも、 そういったバイキングがあったりとか、ホールインワンの喜びを、まあ、みんなにこうシェアすることによってですね、まあ、聞いてる方の刺激になったり、いい情報になると思うので、ぜひこういった内容と聞いてる方あれば、遠慮なく送っていただけたらなと思っております。ということで、今回は久しぶりさんのラウンドをした前の、プレイ前のルーティーンなんですが、僕はその時時間があったので、約ですね、2時間ほど前に、到着をしました。9時、18分スタートだったんですけども、まあ7時頃にはゴルフ場に到着をして、練習をしたいなと思っていたんですが、僕の場合はですね、こうロッカールームで、なんかあんまり荷物をこう入れたりとか、わちゃわちゃするのがあんまり好きじゃないっていうのと、あとは練習時間にゆとりを持って、そしてスタート前にゆとりを持ってっていうことを、なんかわからないですけど、ルーティーンとしているんですね。なので、もう車を降りたら、もうティーもボールもグローブもすべてポケットに入ってるという状況にして、かつですね、僕はボールに線を引いて、パターの時にラインを合わせるんですけども、その線も必ず前日の夜にマークをして、準備万端でもうすぐティーオフできる状態で準備をしております。結構まあラウンド見てるとですね、当日こうバタバタでティーどこ行った、ボールどこ行った、グローブがないとかいう方もいたりとか、あとは距離計を使っている方は電池が切れているという、ことがあったりとか、なんかそういったこう、ただでさえゴルフってメンタルのスポーツなので、そこで余裕を持たないと、何かこう気が散った瞬間に、そのファーストティーショットを打った時にやっぱり 100% 集中することができないって僕は感じちゃうんですよね。まああるプロは寝坊して、慌てていったらいいスコアが出たっていうこともあるんですけど、まあそれは長くも続かないし、まあその時だけだと思うんですよね、おそらく。まあもしそんなことが、いいとされているんであれば、みんな寝坊してると思うので、やっぱり、優勝してる選手だったりとか上位に行く選手っていうのは自分のルーティンワークを絶対に崩さないっていうことで、知られています。なので僕はもう絶対に慌てないということで、準備を、しています。そして着いたらまず何をするかっていうと、僕はパッティンググリーンに一番最初に向かいます。ほとんどの方が着いたら練習場行ってくるわって言って、練習場で頑張ってボールを打ってから、その後、パッティンググリーンに向かうと思うんですけども、僕の場合は最初にパッティンググリーンに向かって、何をするかというと、距離感ではなく自分のアドレスだったり、出玉が自分の意図したところに出ているかのチェックを行っています。僕は練習器具とかいろんなものを持っているので、まあ、それをグリーン上に置いて、傾斜を測ったりとか、ボールの出玉を確認するチェッカーで、ストロークのチェックをしたりするんですけども、やっぱりこの、なんでパターをからするかっていうと、まあ自分がやっぱりこう落ち着いて、まずはどんなことを今日はプレーをして、どんな感じで楽しみたいかなっていうことを、まあゴルフ場をですね、ゆっくりこう見渡しながらパターをするっていう、まあなんていうんですかね、景色を感じるというか、言葉でちょっと言い表せないんですけど、とにかく自分を落ち着かせるための時間を作りたいなと思ってるんですよね。で、最初のゴルフ場に来た時のグリーンを立った時に、自分の朝一の感覚っていうものをパターで感じるようにしてます。あ、今日はタッチが強いなとか、今日はなんか股関節が硬いなとか、アドレスしにくいなとかっていう そういったなんかこう自分の体に、朝一の体が動かないなっていうことに対してこう自分で認識するっていう作業を行ってます。約30分ぐらいですね、出玉のチェックをして、それが終わった後に練習場に向かうようにしてます。で、球はですね、もう30球以上はまず打たない。そしてテーマとしてはですね、いい球を打たないという、まあいい球が打てればいいんですけども、どんなミスが出ようとも体をほぐすという意識で練習場では打つようにしてます。やっぱりそこでなんか打てなくなって、うわ今日やべえなって感じるのは、まあ当たり前のことだと思うんですけども、いい球を打つっていう目標にしてしまうと、いい球を打てなくなった時にもう1番ホールからもう手がプルプル震えてですね、ダメだなって思っちゃうんですけど、まあこんなもんかっていう、まあ朝だしなみたいな、まあ朝硬いし眠たいし、なんかちょっと暑いし、まあそれはまだ動かないよなっていうぐらいで30球ゆったりと練習をします。まあ特に僕はミドルアイアン、そしてドライバーを多く練習するようにしてます。それで体をしっかりストレッチするっていう感じですね。そしてその後にもしアプローチの練習場があれば、ウェッジを持って行ってアプローチ、芝の状況を確認します。芝が密集しているようなラインなのか、それともベアグラウンドなのかっていうのを確認してですね、ベアグラウンドから打った時にボールのポジションをチェックして、打ち込んでないかなとか、ボールをちゃんと拾えてるかなってことを感じるようにしてます。そしてその後にバンカーショットですね、砂の重たさはどうなのか、砂は全然ないのか、そして砂質はどうなのかっていうことを、まあなんとなくいい球を打とうとせずになんとなく打つようにしてます。これで、あ、ラウンドした時にこういった感情になるんだなとか、こういった砂質なんだなっていうことを、まあ、あらかじめこう感じることができるので、それがまた心の余裕につながるようになります。そしてそれを終えた後はですね、またパッティンググリーンに行きます。またパター行くのかよっていう感じだと思うんですけども、今度は距離感、タッチのロングパットの練習を行うようにしてます。それが約30分ほどですね。まあもう出玉のチェック、アドレスはできているので、今度は3パットをしない、2パットでまとめ上げるっていう風に仕上げていくので、長いパットを上り下り、そして横のラインで、まあ練習をしていきます。その時に自分のタッチが合ってるのか合ってないのか、合っていなかったらどういう風にしようかなっていうことを考えて、最後1球を使ってカップインまで、仮想のまあラウンドしてるかのような感じで、2パットで終えるようにしてスタートという感じになります。なので合計ですね、パター1時間、そしてショットとアプローチで約1時間、まあ2時間ですね。それでティーオフという感じになります。皆さんはどうでしょうか？おそらく40分前に来たりとか30分前に来て、こう慌ててですね、あ、練習できなかった、ティーショットだ、みたいな。そしていいショット打てなかったっていうのは、まあある意味当たり前なんですよね。やっぱりしっかり準備をした人とそうでなかった人では、やっぱりパフォーマンスっていうのは必ず変わってくると思います。なんですけども、やっぱりバスの時間で間に合わないとか、まあ乗り合いで来てしまってるから、あの人練習しないから俺なんか自分は練習したいのに練習できないんだよねとか、いろいろあると思うので、まあこれが全てではないんですけども、もしですね、仮に時間が取れるようなスケジュールであるとするならばですね、ぜひ2時間前、まあ遅くとも1時間前には来てですね、少し余裕を持った練習をしてみるのはいいのではないかなと思っております。まあそんなね、練習していい結果が出るというふうに、まあこうイコールではない部分があるんですけども、やっぱり僕はまあやれることはやるっていうのが、やっぱりゴルフというかスポーツというか、まあ遊びを本気で楽しむ には大事なんじゃないかなと思うんですよね。本気で楽しむことができたらですね、結果っていうのはついてきますし、そういった頑張るという仲間が増えてですね、ますます刺激になって、いいグループができたりとか、自分にとって、まあ、ゴルフから仕事につながったりとか、そういうふうに僕は考えているので、ぜひ今回の話をですね、参考にしていただけたらなと思っております。はい、ということで久しぶりのラジオとなりましたが、今回もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。ぜひお便り等もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回のラジオも聞きに来てください。ではでは。